ディディディディーン、ディディディディーン、ハリとセンバスとガンダムと、ということで、人気ポッドキャスト番組タイガースキャストからドラフト王子と呼ばれるこの方をゲストに呼んでおります。どうぞ。
あ、どうもこんばんは、はじめましての方たくさんいらっしゃると思いますけども、帰ってきた新旧師と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はじめましてなんですよね。
そうですね、直接するのは初めです ね。
いつもはね、Facebook 等々で絡んでくださる、
はい、
新旧さんです。はい、今日はですね、僕ちょっと悩みが2つありまして、
はい、
これに、新旧師先生にぜひお答えいただけたらと思って、ご相談番組になりますが、一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さっきのあのオープニングのディティティティーンっていうのはガンダム、
はい
意味が伝わりましたかね。
なんだか伝わってますよ、大丈夫ですよ。
実は昨日の夜にオファーをして、今朝お返事を頂戴したわけですけど、はい、今日のお昼ぐらいにガンダム40周年なんですね。
そうですね、
知らなくて12球団プロ野球とガンダムのプラモデルがコラボレーションするんですよね。
あ、そうですね、最初僕それよりも最初の、まあ、阪神のファンなんで、阪神単体はしてたんですよ。
はあ、ははあ、
コラボレーションやるよって話は見たんですけど、うんうん、そしたらなんか全球団とやるって話になって、
はいはいはい、なんだろうな、僕も LINE の、 ジャイアンツ の、 その公式のやつを登録してたら、ジャイアンツのコラボレーションのガンダムだけの写真が出てきたわけです、
はい、
ですけど、全体的な、そのなんだろうな、Facebook 的な SNS で見たら12球団ありました。
はい、
うん、あれですね、阪神は巻き木なんですね。
そうですね、ほぼ巻き木で、膝のところに縞模様が入ったりとかっていう、ちょこちょこっていうのを見ましたけどね。
膝の縞模様、横縞じゃなかったでしょ。
横縞です、横縞です、横縞です
。縦縞じゃなくて横縞なんですね。ジャイアンツは結構シンプルなデザインだけども、縦がオレンジ色でした。
そうですね、トリコロールじゃないけども、色の分け方が分かりやすいというか、
うん、
まあまあありかなっていう感じの色分けですね。
そうです。そうです。そんな印象でしたね。
はい。
僕も全部12個見たけど、僕のタイプとしてはベイスターズカラーのあれが一番かっこいいなと思ったんですけど。
ああ、ベイスターズのあの青っぽいやつ、う
ん。青っぽいやつ。全部青のやつね。
そうですね。
あんなんは
意外とバッファローズのやつが結構かっこいいかなと思いますけどね、僕はね。
本当。
黒っぽいベースのやつ。
あ、そんなんありましたね、そういえばね。
はい、
黒いガンダム。あ、ということで、まずはガンダムの話題からいきましょうかね。
はい、
黒いガンダムといえば、サイコガンダムを思い出すけど、そんなイメージでもなかったか。
ああ、どっちかというと、サイコガンダムね、ガンダムマーク2かな。でも、ダッシュした直後の、チタンズからの、
うん。はいはいはいはい。ということで、ガンダム、僕も、結構これが僕に関してはですね、ガンダム極端でしてね、
は
い、うん、僕好きなガンダムってね、ゼータガンダムと、
はい、
あとガンダムシードが好きなんですよ、
はい、
でもね、苦手なガンダム、だいぶ
飛びましたね、だいぶ飛びましたね、間がその
間飛んだんですよ、ね、ガンダムシリーズとしてはそうそう、10代20代はね、なぜかアニメを見なくて、30代からまたアニメを見始めたんですけどね、
はい、
そうそうそう、で苦手なガンダムもありまして、
はい、
ダブルゼータとターンAガンダムが苦手なんですよ。
はあはあはあ、
うん、でなんだろうな、これはなんだろうなと思った今現在ですね、
この、はい、
うん、今現在テレビで、ポケットの中の戦争でしたっけ、
0080か、
うん、そうそうそうそう、それでね、はい、ユニコーンガンダムっていうのが衛星放送で見れるんですね、
はい、
土曜日に。あとたまに、DVD で、借りてくるんですけども、鉄血のオルフェンズっていうのを、
はいはい、
たまに借りて、
一番新しいやつですね。
一番新しいですか、これが。
これが一番新しいですね。
へえ。
テレビシリーズものとしては、
あ、ですか、うん、
はい、
っていうのを今現在進行形でこの3つのガンダムを見てるんですけども、
はい、
これが この3つの中ではポケットの中での方が僕の好みのタイプには合うと思うんです。で、鍼灸師さんのおすすめのガンダムっていうのがあればぜひ教えていただけたらと思うんですよね。
まあ僕もね、やっぱ新しいやつよりは昔のやつのが好きは好きなんですよね。
ファーストとかそういうことですか？
そうですね。なんで、まあ、わかりやすく見るんであれば、初代のファーストのガンダムの、もう全部はみんな多分しんどいんで、映画3本見ると。
ああ、そうですね。その方がいいかもな。こんな時代なので、画像が古いとちょっとなって思うような気持ちもあったりもするんですけど、ポケットが見れたら見れるのか。
全然見れると思いますけどね。
なるほど。なんか、ガンダムオリジンかなんかいうのが、
はいはいはいはい、
去年ぐらいに見たことあるんです。あれは焼き直しみたいなことじゃないんですか？
焼き直しじゃなくて視点がまず違うんですよ、大きく。
ほうほうほう。
だから、オリジンにある、まずだから、この前まで結構、こう、映画館とかやってたと思うんですけど、
うん。
確かあれ自体はだから視点がもともと小説なんですよね。だから小説というか、そのやった後に立った後に作られた小説ベースなんで、視点がどっちかというとシャアサイドというか、
ジオンの方、
ジオンサイドの方にあって、でお話的にはだから僕もあれちゃんと見てないんですよ。もの自体はちゃんと通しては見てないんで、だから。回線ぐらいまでお話終わってるんだから、話的には。
ああ、はあ、はあ、はあ。
その、赤い彗星が、だから、
うん。
赤い彗星って呼ばれるまでぐらいの話のはずなんだから、話的には。
ああ。
だから、その、どちらか、回線前っていうか、その、ジオン広告ができ、できるまでの話ぐらいから、その回線して、赤い、シャーザブル、だから、キャスバル・レム大君が、シャーザブルになって、赤い彗星になるまでぐらいの話って。
スター・ウォーズでいうエピソードゼロ的なこと。
そうそうそう、1、2、3あたりの話みたいな感じ。
へ、そういうあれなんですね。
そうですね。新しいんで、だから、設定とか微妙に変わってて、ガンダムとかも変わってるんですけど、イメージで言うとそんな感じかな。
ああ、なるほど、
ね。で、ゼータとかダブルゼータが、6、7、8あたりから、金さん4、5、6、7、8、9からから、の話になる感じかな。
なるほど、なるほど。それは、だからまだ、いわゆる若い作品だろうか、DVD とかは出てないんですよね、きっとね。
多分もう出てるはずですよ。
出てますか。
映画先行した後にもうすぐに DVD というか、ブルーレイとかが発表されて、やっぱ映画館は多分、1本ごとに2週間ぐらいでやったん違うかな、あれ。
ああ、そうなんですか。へぇ。2週間、結構短い期間。
あんまし長くなかったと思いますね、やってた映画。まあそんな感じだった、まあ。映画館でやってすぐにっていう感じだったと思いますけどね。
じゃあ一応、新作の中にはあるかもしれないですね。
もう多分、全然売ってるやつやと思いますよ。
なるほど、なるほど。
というか、多分ね、よく、なんですか、ネットの、こう、アニメとか見れる、なんですかね、その、ネットリックスか、その辺、ちょっと会社わからないですけど、どっかで多分やってるんじゃないですか、見るの自体はもう、全然。
なんか、動画アプリみたいな。
そうです、動画の、その、有料のサイトだからやっとやってるんですかね。
あ、なるほど、なるほど。僕、あの手の、なんだ、ネットフリックスだとか、などとかって苦手でしてね。YouTube ですらなかなか見ないんで、テレビ画面で見たらいいかなとは思うんですけど、なるほど、まあ、見ようと思ったら見れんことはないと。
そうですね、もう全部、だから、作品的には全部見れるんじゃないですか。ユニコーンもテレビに出たりとかってしてるんで、
そうですね、
もう今、映像化したもので、今見れなくなってるものっていうのは逆にもうないのかな。
なるほど。全部見れるわけ
です、ね。そうそう。さっき不思議だったのが、ゼータは見れたけど、ダブルゼータが見れないってよくわからなかったのでね。流れ的に言
う
たら、
あの、
ガンダムサーガって言われてる、このガンダムの歴史の中で、初代があって、ゼータ、ダブルゼータがあっての、一応映画しかないですけど、ニューガンダムまでっていうのが、一つ、 ファーストの話のワンパッケージ、
はいはいはいはい、
メインストーリー、
うんうんうん、
にそのさっき言ってたその、うん、ポケットのポケセンがあって、うん、あと、W83 って言ってそのオリジナルのやつがあって、うんうん、あとはあれは何なんだったっけな、08M 招待っていうのがあってとかっていうのが大体まあワンパッケージ過去の話一、うんうん、つぐらいの中で、
そうですね、あのね、ゼータはすごく好きで見てた一個の要因が、うん、森口博子の曲もあったのかななんて思うんですよね。
なあ、
うん、でダブルゼータの後アニメじゃないっていう曲になったでしょ。
あ、そうそうそう
あれチャチいなと思って、
結構、うん、オンタイムの時も結構ね、あのアニメのにかるからそういう歌から、
うん、
歌だったので結構パーンと話題にはなったんですけどね。
うんうん、あ、うん、そうなんですか。あと、なんだろうな、スリムなゼータガンダムに対して結構ゴテゴテと物がいっぱいついてるような、あ、おでこからすごいなんか大砲みたいになってるんでしょ。
ああ、背面が流暢が出ますね
っていうメカニックデザインはあんま好きじゃなかったような気がしますね。
あ、
うん、そういうところだったかな。でも一応全部は見たんですけどね。
あ、そうなんですね、うん、多分ね、あとは主人公がね、うん、今までのラインと違うんですよね。
うんうんうん、
あの確かに暗い時で寝やかな人が来たんっていう話もあるんだよね。
ああ、それもありますね。そうですね、うん、内向的な、なんだろうな、碇シンジ君みたいな感じのカミーユと、
ずっとそういうラインじゃないですか、カミーユも、うんうん、陰鬱としてる感じだったのにかかわらず、うん、とてもこうエネルギッシュでこう生命力あふれて明るいキャラクターっていう
なんだっけな
のが来たんでね。
ジャンクパーツを、
あの、そうそう、最初だからゼータガンダムとかをかっぱらって売ろうとしてたんです
よ、はいはいはい、
受動アースターっていう主人公が。
あ、そんな名前でしたね。
そう
ね、
はい、そうそう、でもあれですよ、あの主人公の声の方今大人気アニメで声優されてるんですよ。
大人気アニメと言いますと、
ワンピースですね。
あ、そうなんですか。
スーパーって、
フランキー、
フランキーですね。
あ、
あの方と同じ方ですね。
全然想像すらつかなかったな。
そうです、そうです。
アムロのあの人も サボって名前のキャラクターやってたり、
ね、そうですね、そのやってますし、あの、うん、名探偵コナンにね、モロにアムロという名前で出てらっしゃったりしますけどね、あれは。
アムロもシャアも出てますね、これ。
そうですね。あれは、あの、完全に作者が名前で遊んでるんですけどね。
ああ、なんかファンだそうで。
そうです、そうです。うん、だから、なんだったっけな、アムロの方は、そのアムロレイから取って、うん、その下の名前の方はね、その声優さんの名前からなんですよ。確かそんなことをやったとかって話はちょっと見ましたけど。
そうなんだ。僕も、はい、なんだっけな、ツイッターか、フェイスブックか忘れたけど、なんでこんなシャアやアムロがコナンに出てんだろうって、クエスチョン出したら、誰かが一生懸命教えてくれた人がいました、ね。
はい。そういう意味で言うと、多分、うん、僕が勧めてすんなりと見れるのは、
うん、
W83 っていうオリジナルの方だから、戦後の話だからでしょ。ファーストの戦後の話、ファーストとゼータガンダムをつなぐ話ですね。
だから、ファーストガンダムがあって、ゼータガンダムがあって、その間にポケットの中があって、そのちょっと先、
だからポケ戦はファーストの最後の部分なんですよ、う
ん、あ、だからファーストとかぶってるわけですか。
あれは、基本的に設定で言うと、ガンダムがニュータイプの才能を見せ始めたんで、
はいはい、
こう、もともと新しく新規で作ってたガンダムをアムロに届けるためにっていうふうに、そう、は、戦中なんで、こう、話が書き換わって、それをダッシュしに来るっていう、要は一発逆転をかけて狙いに来る特殊部隊対、新規開発ガンダムチームの戦闘っていう映画ですよね。
ああ、そういう話なんですか。まだ3話ぐらいしか見てなくて、全体像が、はい、まだぼんやりしてるような感
じ、はい、まあ、それはだから、まあ、イメージで、だからまだ、
うん、
終戦間際の話でさ、
終戦間際、あ
バックで言う と、ホワイトベルトがだから宇宙へ上がって、
うん、
だから最終決戦に行くぞぐらいの流れの中の後ろの話だからその、うん、ところでその時っていう状態のことが WOH だから80っていうのは、うん、言ったら終戦の時って80なんですよ。
はいはいはい。
宇宙世紀の西暦で言うと。
ま
あ、その中その辺のくらいの時期だという話なんですね。
なるほど、そういうことなんだ、はいはあ。で、一緒に見てるユニコーンっていうのにも、シャアの、なんだ、後継者がどうのとか、ブライトさんも出てなかったかな。違ったっけな。
うん、設定で言うと、ニューガンダムよりも、うん、後の話。
ニューガンダムよりも後の話か。
後です。ニューガンダムが97年。97かな型式が。だから、そのぐらいの時期で、
うん、
ニューニコーンガンダムが、だから、その、ちょうど100年。
はいはいはい。
っていう、その、あれを迎えるにあたっての、こう、過去の約束の話が亡霊のに出てくるっていう流れでの、スタートなんで、
はあ、
時間で言うとだからニューガンダムよりも後の話。
なるほどなるほど。ニューガンダムはね、僕は弟がいましたね。弟が幼い頃に一人で映画館に行けないから、はい、映画館まで連れて行って一緒に見たことがあります。はい、
ああ、TM ネットワークが歌ってましたね。
ああ、そうでしたね。そうでしたね。
はい。
あ、なるほど。あ、じゃあ WO83。
83だからそれは、ファーストとゼータガンダムの間の話、
うん、
だからなんでティターンズができたのかとか、
うんうんうん、
その辺の話を埋める話になってます、
うん、じゃあこれが新規さんのおすすめということで、
そうですね。で本当はね、もう一つあるんですけど、
はい、
多分ね、先の話で言うとザボさんに合わない可能性が多分にある。
ちなみに聞いていいですか。
はい、機動戦士ガンダム、第 08MS 招待っていう、これも OVA なんですけど、
08? 何ですか
?MS 招待。
MS 招待、
はい、
こんなもんですね。うん、
これは、だから、もろに、第、ファーストの戦中の話です。
ファーストと丸かぶりなわけですね。時代背景としては。
丸かぶりですね。だから、その、
うん、
で、ガンダムが世の中に出始めてて、
うん、
ガンダムを作るにあたってできた余剰パーツを、組み上げて、
うん、
作った、要するにその、コアファイターシステムをお見通してたりとか、
はい、
っていう、その、かなりレベルの高い、その、先行基準でパーツを組み上げたんで、
は
あ
は
あ、物はいいけど、その、後々出てくるジムとかにも全然物はいいけども、
うん、
弾かれた余剰パーツで組み上げてるんで、
うんうん、
同じような、要は実験機を作るためにかなりハードルの高い設定をしたんで、うん、余剰パーツっていうか、要は条件を満たさなかったパーツが山のように出たんですね。
へぇー。はいはいはい。
で、ザクがいっぱい攻めてきてるんで、さっさと、要するにモビルスーツを立ち上げないかんと。ということで、その余剰パーツを組みましたというのが、陸戦型ガンダムが出てくるんですから、うん、体験能力とか、体験でしか活動できないガンダムが出てくるんですよ。
あ、そうなんかあるんですか。へぇー。
それが、その、第08MS 招待っていうやつなんです、うん、話的に。
へぇー。あ、それ面白そうじゃないですか。
はい。ただし、主人公は、もともと、熱血で、正義の味方を夢見る、青年士官ということですね。
ああ、なるほど。なるほど、なるほど。
はい。
その辺はダブルゼータの主人公と被ってくる。
まあ、その辺がいろいろとこうあって、
うん、
これ以降、結構人気シリーズだったら、そのうち、その後話が映画な、オリジナル映画になったりとかして、あるんですよ。続きもそれの話の。
はは。
まあ、だから面白いのはハマれたりすれば面白いと思います、これは。
なるほどなるほど。
そのアフターわざわざそのアフターの話を、これのアフターの話も作ろうというぐらいがあったんで。
なるほど。じゃあ結構支持が高かったからってことなんでしょうね、きっとね。
まあある程度、まあね、 OVA だったんで本数売れたということなんでしょうけどね。
そうなんでしょうね。へえ。あ、せっかくおすすめしてもらったから、じゃあこの 2作を今度チェックして見てみようかな。うん、でもその余剰パーツをこう集めて組み合わせてガンダムにするっていうのは、なんとなくこうゲッターロボットに出てきた ボスロボット、ボスボロットなんか知りません？
あ、知ってます。ボスボロットは材料が冷蔵庫とか洗濯機じゃないですか。あれは。
そうそうそうそう。
博士を脅して作ったんですが、それだけ一応、要は、普通の基準であれば全然満たせるんだけども、うん、という前提でやっているんで、うん、形は一応同じような形の中に詰め込んでるんですけど、
うんうんうん、
でもまあまあ、余剰パーツとか出力が足りたり足りなかったりなんで、
うん、
形は同じような体をなしてるけども、実際はワンオフ一点もののロボットが並んでるみたいな、実は状態や、みたいな設定で話が進んでいく。
うん、なんかそれちょっと面白そうじゃないですか。じゃあこれをの、じゃあその2点を今度伝えた時にチェックして、
はい、
はい、鉄血のオルフェンズはいまいちまだ僕はピンとこないんですよね今。
あ、多分ね、うん、まずね、始まる時はね、結構ね、やんやんやんや叩かれたんですよ、
う
ん、これ鉄血は。
そうですか。
あのね、ウエストがめっちゃ細いでしょ、
ガンダムの。
あの鉄血のオルフェンに出てくるガンダムのウエスト部分が、
うん、
カッコの中でね、なんか動力パイプみたいな線のパイプとか剥き出して、結構シャープな線のガンダムだったんで、うん、始まる前とか結構叩かれてたんですよ。
へー、
うん、まあ、始まってからはまあまあストーリーが結構重厚だったんで、
うん、
その声はなくなっていくんですけどね。
へー、まだ4話しか見てないので、その最初叩かれてた時期ですよね、うん、きっとね。そしたら、
あ、だからね、叩かれるのは始まる前。
あ、始まる前なのか。
最初のガンダムデザインが表面に出た時に、結構ガンダム好きが叩かれてたっていうことがあったんですけど、比較的ネットなんかではそういう声が散見されてたんですけど、
う
ん、
あ、そうですか。
はい、
背中になんかプラグみたいなのつけてみたいな。
そうそうそう、
ねえ、あの辺もなんか痛そうだしなとか思って、うん、もうしばらく我慢して見てみよう。
お話的にはそうですね。だからこれも結局シリーズものとしてはすぐに続きを作ったんで、
そう、ツタヤにいたら結構、
うん
うん、色の違うやつがあるから、
じゃ
あ、
はい、
セカンドシリーズなのかしらとか思いながら、
そうですね。あとは、うん、タブさんってプラモデルは全然興味のない人ですか、うん、興味のある人ですか？
プラモデルは、うわ、幼い頃は作りましたけどね。
あのね、それがあったんだったら見れるかなっていうのが、
うん、
あのガンダムビルドファイターズっていうシリーズですね。
あ、ビルドファイターズ見てましたよ。あの間までやってたんですよ、はい、うん、子供たちと一緒に見てました。
そうそう、多分ね、あのプラモデル作ってて動いたらいいなと思ってた大人は比較的ハマりやすいんじゃないかなと思うんですけど。
あ、なるほど。僕らが幼い頃にはあのボンボンっていう雑誌があったじゃないですか、
はいはい、
あそこにプラモ教師郎っていう漫画があ
ったでしょ。モモロにその世界ですね、言ったら。
そうですよね、
はい、
あの僕の近所の同級生が、彼がボンボン派で僕はコロコロ派だったので、はい、見せ合いっこしながらやってて武者ガンダムが出たあたりからは鳥肌もんで見てましたね。
そうそう、だからそう見ると、そういうのが好きな人は、
うん、
ビルドファイターズシリーズは楽しんで見れるかなと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、ビルドファイターズは、そうですね、ビルドファイターズをガンダムって言っていいのかどうのか分かんなくて今日は喋れなかったんですけど、いいんですね。
全然だから、なぜ、公式が、プラモ改造とか認めてて、うん、もうそれがプラモデルに出てるんで、全然 OK だと思いますけど、
ね、
うん、
なるほどね。
はい。
なるほど、なるほど。そうか、そうか、ビルドファイターズ系も、何個かシリーズありますよね。
ビルドファイターズがあって、ビルドファイターズトライがあって、去年までダイバーズかな。
うん、そう、ダイバーズはね、テレビで見てたんですよ、ね、
はい。
で、そうそう、それも去年ぐらいに、そのダイバーズを見ながら、あれ面白いじゃんって思いながら、ツタヤ行った時に、別のシリーズがあったもんですから、
はい、
あれは何だったっけ、宇宙人が出てくる話だったから。
宇宙人が出てくる、宇宙人、うん、宇宙人
だったか、宇宙人らしきものだったか忘れたけど。
だとしたら、あれかな、ダブルオーかな。
ダブルオーっていうんですかね、あの自宅がプラモデル屋さんで。
ああ、じゃない、あ、自宅がプラモデル屋さんだったら、それあれじゃないかな、ビルドファイターズじゃないかな、
初代の。ビルドファイターズです。ビルドファイターズのシリーズが3つぐらいあって、はいはい、
うん。
うん、で
宇宙人っていうか、あれですね、うん、転生して、転生いうかね、異世界人ですね。
異世界人なんですか。
はい。
宇宙人じゃないんだね。
宇宙人じゃなくて、話の筋的には結局はその、 ガンダム、そのプラモデルを動かしてる、その、成分を出してる大元は、実は異世界から持ち込まれた石でしたっていうオチがつくんですよ。
あ、全部見たらそうなるんですか。
そうです。オチ的に、オチ、まあ、オチっていうか、その話的にはそういう話になっていくんですけどね。
第1巻しか借りてなかったもん
ね。はい。だからそのシリーズとそっちなんです。それで、で、2作目、だからビルドダイブトライになると、
うん、
その、石に頼らずにそのプラモデルを動かすっていう時代になっていくという話として変わるんですけどね。
あ、それがなんだろうな、剣、空手かカンフーかやってた子が、
そうそれがトライ、トライで第2シリーズですね。
っていうやつなんですか。
はい。
あ、じゃあ第3シリーズまではまであるっていう形です
ね。第3シリーズがさっき言ったダイバーズですね。
うん。で、今のところじゃあその3つのシリーズ。
そうですね。
しかないっていう感じなんですかね。はい、なるほど、なるほど。あれは、僕、そう、さっきも言ったようにプラモ教師ロー好きだったので、好きで見れるんですけどね。
はい。
なるほど、なるほど。よしよし、じゃあこのおすすめのガンダムの2本と、ダイバーズもちらほらと。
はい、
見てみようかなって思います。
って感じ、基本的にほぼほぼ見てはいるんですよね。
うん、
いや、僕自身はガンダムは全部見てるんですけどね。
うん。シゲさんが一番好きなガンダムは何ですか？お話的に。
やっぱりお話的にはやっぱりその、当然初代ありきの話なんですけど、
うん、
初代の次にやっぱり好きなのは僕は0083ですね。
83、はいはいはい、はい、さっきおすすめくださった
やつ、ね、はい、そうですね。
じゃあ、なんだろうな、メカニックデザイン的なガンダムのフォルムとしては何が一番好きですか？
フォルムというか、まあ、さっき悩みなんだのは、結局、その次というか、ほぼ同列にゼータガンダムがあって、
はい、
まあ、その辺ですね。だから、ダブルデータは嫌いじゃないんですけど、
うん、
僕自身は好きなんですけど、
はいはい。
多分ね、それさっき言ったその辺の漫画の影響で、
うん、
えらいドンジュなイメージをダブルゼータがつけられちゃってるんですよね、実は。
はいはいはいはい。
でも本当はスペック的にはゼータを全て上回るに、ゼータよりも早いんですけどねっていう。
ああ、そうです
わ、ね。多分ね、多分さっき言った武者ガンダムとかあの辺ができた時に、
うん、
大きいんで、ドンジュなイメージをキャラクターにつけたんですよね。
ああ、そうだそうだ。だから武者ガンダムも、ファーストガンダム以降も、ね、
そうなってるでしょ。そうそう。
槍や変えてね、そうそう、いろんなデザインがあって。
で、さっきの言った頭にでかい大砲がついてるんで、うん、大きな大砲かなんかを背負わされて、大きなガンダムだったんで。
はいはいはいはい。
ガンダムシリーズで、えらいそういうイメージがついてしまって。
うん。
っていうことがあったりはしたんですけどね。
なるほど。うん。そうかそうか。でも、実際は、そう、スペック的には、
スペック的にはその当然ファーストからゼータ、うん、ゼータよりもダブルゼータってなってるんで、
そうですよね、
はい、もうダブルゼータの時にはゼータガンダムっていうのは片落ち機体になってるんで、ね、実際問題話の中的に、はいはいはいはい、
一緒だからダブルゼータっていうお話でもゼータガンダムは出てたでしたよね。確か
出てくるというかもろに時間的には続きの時間で、
う
ん、
そうですよね。
ゼータが終わって、うん、さっき言った主人公が戦闘できなくなって、
うん、
アーガマというその戦艦の中に、
もう懐かしいアーガマ、はい、
モビルスーツは残ってるけどもパイロットがいねえぞっていう状態になってるところに、
うんうんうん、
あそこにアーガマがいてるぞっていうことはゼータガンダムが乗ってるらしいからかっぱらって売ろうぜっていう不届きな人間が、うん、侵入して、
うん、
盗んで持ち出そうかなと思ったところに、
うん、
要はその、ネオジオンが攻めてくるんですよ。当然その、戦闘できない状態っていうところに。うん、で、そこでゼータガンダムに乗ったままの主人公が、ゼータガンダムを動かして戦闘を追っ始めるという、のがスタートの話になる。
そんな話でしたっけね。
そうです。
ああ、そうかそうか。
そうだから、そこに、ブライトさんは、
うん、
まあ、艦長さんですよね。初代から続く。
はい。
アムロの最大を見るわけですね。初めて乗ったやつがやるモビルスーツを動かすっていう。
あ、そんなんでしたっけね。
そうです、そうです。
で、
そっから話が進んでいって、ゼータガンダムとかマーク2ではもう完全に片落ちなんですけど、
はい、
まあ、パイロットがなんとか腕でカバーしてる状態が続く中で、
そう。だから、ダブルゼータでは、あいつ、アムロがゼータガンダムに乗ってませんでしたっけ？
ね、 ゼータガンダムの時は、うん、アムロはディジェっていう、
ああ、そっか。
リックディアスの陸戦型の、
ああ、そっかそっか。
に回収した機体です。カバラっていう、ハヤトっていう、その初代の時にガンタンクに乗っていた人が作った、うん、反政府組織の作ったのやつに乗ってます。
ああ、そっかそっか。
アニメの中的には。
あ、まあ、そっかそっか。頭の中ちゃんと整理ができないわけですよ、はい、僕はね。ああ、そうですね。
ゼータガンダムに乗ってたかっていう話は、うん、後々の話で、
うん、
設定の中で、ゼータガンダムを、
うん、
優秀だったんで、
うん、
後にゼータガンダムは量産機が作られたという設定があって、
へ
ぇ、その中でも、その、要は、宇宙に出る能力を最初オミットして、
はい、
要は、モビルスーツって、あの時代、ゼータの時代って、
うん、
乗り物に乗って運んでたりとか、船に乗って運んでるっていうのがあったじゃないですか。
うんうんうんうん。
フェースジャバーとかに乗って移動してるから、はい、それを、ゼータガンダムで短期でできるんで、
うんうんうん、
そこが優秀だっていうことになって、そういうのを作ったという設定があって、
あ
ーゼータプラスっていう、その、量産機、
うん、
数を作ったわけじゃないの量産機に乗ってるという設定はありました、アムロが。
そうです。
ゼータガンダムそのものじゃなくて。
ああ、そうでしたっけ。
はい。それは本編の話じゃないです、でもね。
ああ、そうなのか。
はい。
そうか、そうか。
はい。
なるほど。いやこれガンダム知らなくても全く分からないでしょうね、きっと
何のこっちゃさっぱりって分からんと思いますけどね。ある程度知ってる体で喋ってますけどね。
うん、そうですよね。確か千年さんとかはガンダム全く分からないっていう話をしてるんですよね。
あの人はあそこのコンビは基本的に学生時代野球をしてるんで、
はいはい、
あの辺がすっぽり抜けをしてるんですよね。
あ、なるほど。まあ、わかりました。僕もガンダム知ってるとはいえ、かなり浅い方なので、
はい、
うん、ちょっとこれをじゃあまた見て、勉強し直してみようかなと思うんです。はい。はい、じゃあ、ガンダムのくだりはこんなところにしておきましょうか。
はい。
はい、
了解です。
はい。